堀本裕樹17音の夜。
はじめまして、今日はよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、北村さんといえばミステリー作家としてたくさんのファンがねおられると思うんですけども、今日は詩や俳句や短歌にも造詣が深い、はい、北村さんがお書きになった文春文庫のシーカの待ち伏せシリーズについて、いろいろお話をお伺いしたいと思います。はい、はい、それでまず北村さんがシーカにその興味を持たれたのはいつ頃なんでしょうか。
なんかね、シーカに興味を持たれたっていうと、非常に大げさになっちゃうけど、割合そういうもんだろうか、そうじゃなくて自然になんかこう目に入ったり耳に入ったり、なんかの一節が来たりとか、そういうもんじゃないのかなっていう感じもあってね。
なるほど。
それがまあシーカの待ち伏せと、思い返してみると、その本の中にも書いたんですけど、子供の頃味噌の袋にね、
ありましたね、
書いてあったんですよ、子供の頃はあんまりそれ意識しないんだけど、確かにこの歌だっていうのがあって、ある朝の、悲しき夢の覚め際に、花に入りきし味噌を煮るかよっていうのが
いいですね、
味噌の袋に書いてあって、
はい、
で今時の子供ってのはあんまりね、朝起きたらひょっとしたらお母さんがレトルトのスープチンとかなんかって言うのかもしれないけど、はい、我々の頃って母親ってのは早く起きて、ごとごとごとごととかやってて、その日の味噌汁を朝作ったりとかしてて、この感じってのはなんか本当によくわかるんですよね、台所でこう音がしていて、そのうちにこう味噌を煮るかよっていうね、ああいいなってっていう感じがして、そういう風な感じで、例えば味噌の袋に書いてありました、今だったら何かの商品のないのに、あるいはテレビから何か、あるいはそれこそ街を歩いていたら何かの一節が何かこう耳に入るとか、そんな風な感じでこうさあ詩集を読みますとか、さあ句集を読みますとか、そういう感じでなくても来るものがあって、案外それが心に残ったりする、そういうところがあるんじゃないかっていうところから、まあシーカの待ち伏せという。
なるほど、まさに待ち伏せからそのね、スーッと入っていったっていう感じですよね。シーカの待ち伏せというねタイトル、そのものが名言というふうに歌人のね小池光さんが解説に書かれているんですが、このタイトルはこうすぐに思いつかれたんですか。
もう自然、ごく自然に、
いやでも本当にね、待ち伏せという、これ本当に言われてそうだなっていう感じがするんですよね、で実はその以前僕広島の尾道大学っていうところで非常勤講師をしていたんですけども、そこでシーカの待ち伏せの1に、ね、取り上げられている石垣凛さんの悲しみという詩をこう学生に朗読して、必ず聞かせていたんですね。
ありがとうございます、
すごく僕この詩大好きで、これは学生にぜひこう聞かせてあげたいなと思って、それで一度ねちょっとここで読み上げてみます。悲しみ、石垣凛。私は65歳です。この間転んで右の手首を骨折しました。治っても元のようにはならないと病院で言われ、腕をさすって泣きました。お父さんお母さんごめんなさい。二人ともとっくに死んでいませんが、二人にもらった体です。今も私は子供です。おばあさんではありません。こういう詩なんですよね、でこの詩は北村さんはどこでこう待ち伏せされたんですか。
これはね、石垣凛さんが私の、割合近くにある、女子校の講演会にいらしたと、その時のテープをその学校の先生から、いい講演だったってんで貸してくれて、それでだから本当にもう、偶然の出会いっていうか、それで石垣さんが来て自作について朗読されて、次回する、朗読されてっていう風な、それの中で、今こういう詩書いてきたんですみたいなことでおっしゃられて、やっぱり胸に きましたですよね、特に自分の父、母が亡くなった後なんかは、この手とかそういうふうなことだけに限らず何かとても苦しいこととか辛いこととかなんかあった時、一人になるとどこからか父や母が見ててくれて、自分だけの苦しみじゃなくて私が苦しんでるってことを悲しんでいるような気がしてね、そういうふうなことなんかも感じて、とても印象の深い、詩なんです。それで、そこにも書いたんですが、石垣さんに、この詩歌の待ち伏せで引用させていただきたいっていうんで、連絡を取ってもらったんです、編集者の方。ところがその時点ではちょっと石垣さんもその載った雑誌がわからないというふうなことで、私の方からその石垣さんが朗読なさってるのを送って、で私だったら今の私ならこういうふうに表記するっていうのを書いてもらって、それをそこに載せたんですね。
なるほど。
で、その後その後石垣凛さんの、本とか詩集とか出てて、そちらの方では原型、元の書室琵琶の実学校という雑誌に載った形の方が原稿では今出ていて、そこと表記は違うん、表記っていうか行分けとかね、そういうところが違ってくるんですが、私にとってはそんな石垣さんが直接コンタクトしたら、その音から拾って今の私ならっていうふうに言ってくれたんで、それも一つの大事なバージョンであるということです。はい、
ここにもね書いてらっしゃるんですけども、この詩を20代で聞いたら覚えていなかったかもしれませんと。で、私は30半ばで聞いたのですっていうふうにね、北村さんがお書きになってますけども、僕はこの北村さんの文章を読んで、逆にその20代のその大学生に聞かせてあげたいと思ったんですよ、はい、覚えておいてほしいなと、ひょっとして忘れちゃうかもしれないけど、何人かは心に引っかかって、思い出す時期があったらね、きっとこの詩はいい方にその人の人生に働くだろうなと思ったんですよね。ではここで、一曲おかけしたいと思うんですけども、普段北村さんは音楽は聞かれますか？
割合なんか仕事してるときはね、かけられないんですけど、なんかちょっと、普通のときにバックミュージック的に、クラシックとかかけたりします。
なるほど、この曲を選曲した理由ってございます？
これはボサノバなんですが、吉田恵子さんという方が歌っている、CD いくつかアルバムあるんですけど、そのファーストアルバム愛しい人というものの中の一曲なんですが、これもまさに偶然の出会いというか、家族で福島へ行きまして、そこのホテルに行った時、今日夜そういうボサノバの人が歌うよっていうんで、こちらとしては金払ってるんだから、それも金のうちだとか行かなくちゃ損だみたいな感じで、食後行ってみたら素晴らしかったんですよ。で、その時の感想なんてのは後に短編海の上のボサノバっていう短編にも書いたんですが、本当に吉田さん の歌っていうのは押し付けがましくなくて、胸に染み込んでくる中で、本当にこう吉田さんご自身も言ってたんですけど、邪魔にならないというと変な言い方なんですけど、コンサートなんかによく行くと、とても大きな音量でガンガンガンガンやられて参っちゃうことがあるんですけど、それと全く違って、そのお人柄も声の質も全てがこう本当に柔らかく心に染み入ってくるというふうな感じだったんで、でその後吉田さんの曲をいくつか聞いたり、行ったりとかなんかしてるんですが、そこで一番最初出会った吉田さんの CD の中から、まず一番最初のあなたの腕の中だけという曲を、
堀本裕樹17音の夜。堀本裕樹17音の夜、今夜は小説家北村薫さんをお迎えしています。引き続き、北村薫さんのご本シーカの待ち伏せについて触れていきたいと思います。季節は、春ということで、 春の季語ブランコの俳句を見ていきたいと思うんですけども、はい、シーカの待ち伏せ1に、江戸中期の俳人の丹大義のフラココや隣見越さぬ御神台、はい、それからフラココの会釈こぼるるや高みより、
はい、
という句がね取り上げられていますけども、はい、この2句に惹かれた北村さんの理由ってあります？
うん、やっぱり江戸でもブランコ、
うん
うんうん、それから随分こう大掛かりというかね、かなり大きく揺れてんだな、はい、でそれからフラココの会釈こぼるるや高みよりなんて、
うん、
いかにもね それに乗っている女の子の姿が浮かぶな、
はい、
それからまあ、ブランコはなんで春の季語なのかってのはあるけど、
はい、
この会釈こぼるるや高みよりなんていうと、あ、そう春の季語だなという気がしますね。
そうい
う点でなかなか、うん、いい句だなという、
うん
うん、
この会釈こぼるるやってここ、はい、中八になってるんですよね、
はい、
俳句は五七五で、
はい、
普通は中七で収まるんですが、はい、ここが中八になって字余りになってると、うん、でもこれが逆にこの句の魅力になってるんですよね。
そうですね、会釈こぼるる高みよりとかなんかってんじゃね、うん、ちょっとやっぱり
そうですね、矢のこう切れ字を置いた方が、はい、こぼるるっていうところにこう英単が載っていいですよね、はいはい、それでフランスの画家のフラゴナールの絵とのそのエピソードが、
はい、
終わりなんですよね、
はい、これはなんかそれやっぱり思い出しましたね、ちょっとラジオなんで、
はい、
こういう絵ですと、
はい、
出せないんですが、うん、そのブランコの、ね、絵が、
うん、
裏若い娘が乗ってるブランコの、
はい、
そういうのがふと重なって、
うん、
さらに、うん、面白かったという、
ね、そのロココ調の優雅なもやに包まれたような絵っていう風に書かれてますけども、はいはい、そういう西洋のものと日本の、ね、
うん、はい、
俳句がそういうふうに重なってくるっていうのはなかなか面白いですね、
はい、
それでもう一句ね、
はい、
ブランコフラココの、
はい、
句を取り上げてられてるんですが、うん、星野恵子さんの読み字返し、
はい、
母よフラココ押したまえ、
はい、
読み字返し母よフラココ押したまえ、
はい、
この句もいい句ですね。
いい句ですね。なかなかラジオで聞いてると音だけで聞いてるとその読み字返しって言われてもピンとこないかもしれないけど、
は
い、
亡
くなったお母さんが読み字から帰ってきてってことですよね、
う
ん、
はい、はい、そうですね。読み字、読みのまあ道と書いてね、
はい、
でそうですね、これがまたそのレイ・ブラッドベリの、火星年代記とのその関連性というか、
はい、
そこも北村さんが発見して書かれてて、ああこれも面白いなと思ったんですよね。
自分の子供の頃っていうかね、そういう懐かしい時代に対するこう思いですよね、
はい、何かやっぱりタイムスリップというかね、
はい、
そこに何か思いとか郷愁とか、
はい、
父や母を乞う気持ちっていうのがね、はいはい、乗っかってくるっていうのはまあ、この句もそうですよね、
はい、
一つのタイムスリップというか、
はい、
最後に、
はい、
ちょっと自分の句で節句で恐縮なんですが、ブランコの句でちょっと待ち伏せしてみました、
はいはい、
それで、読み上げます、
はい、
ブランコを秋のツバメへこぎに蹴り、ブランコを秋のツバメへこぎに蹴りという句、僕作ったことあるんですけども、
はい、
すいません北村さんいかがでしょうか。
いや、これはやっぱりブランコのその揺れが、
はい、
秋の清涼な空気の中へというふうな感じが、
はい、
季語の持つ力ですね、秋のツバメへっていうところでも、
うん、
秋のツバメの帰る時期の空気感が出る、
はい、
そういうところで非常に面白いし、またブランコっていうと春の季語だと、
そうですね、
これは春の季語だけど、
うん、
秋のツバメとは秋の季語で、
はい、
でこの場合はこの句相対を考えていくと情景として秋だから、
うん、
秋の中 でこういう作り方も季語は重なるけど実はこっちと分かると、こういう作り方もあるわけですね。
そうですね、はい、その辺のね季重なりのその妙というところを、
はい、
北村さんに読み取っていただいて本当にね、
はい、
嬉しいですね、
初心者の方なんかはそういうのはあまり作らないように気をつけた方がいいんですか。
そうですね、最初僕は教えるときはあの一句に、一季語というかね、うん、そういうふうに教えてますね。だいたい初心者の方が季語が2つ入るっていうのは、はい、うっかり入れちゃったっていうパターンが多いんですよ。だから季重なりの場合はやっぱり意識して、うん、どっちが主季語なのか主な季語なのかっていうのをきちんと決めて、作るっていうのは大事かなっていうふうに思いますね。
そういうところがある程度こう身についてきたり、はい、あるいは、まあ、どうしても必然でこれ、どうしてもこう動かないんだっていう場合とかそういう時でない以外は、
はい、
まあ、気をつけた方がいいという、
そうですね、
ことですね、
はいはい、ではそろそろお別れの時間となってしまいました。来週も引き続き小説家北村薫さんにお話を伺っていきたいと思います。ありがとうございました。
はい、どうも。
堀本裕樹、17音の夜。